それでは聖書拝読ヤコブ書3章6節から12節までです。新約聖書の424ページです。お願いいたします。拝読いたします。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。それでは愛と真理に満ちた瞬間なる命の言葉と題して、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足は楽にしてください。皆さん2月も最後の、ね、週になりまして、2月は28日しかありませんけどね、とても早いなと思いますね。もう今週で新しい3月を、ね、迎えるようになります。2月は逃げると言いますのでね、皆さん早いですけど、まあ、今年の2月は、先週もそうでしたけどオリンピックがありましたからね、皆さん特に先週はね、日本人が大いに活躍しまして、はい、誠実にね帰ったら金メダルを、ね、小平選手が取りましたし、うん、はい、昨日昨日でね、はい、マススタートというよくわからない、よくわからない、今一度わからないんですけど、世界で最初のね、あの、うん、正式競技になったということで、日本人がまたそれをね女子金メダル取りましたので、うん、金メダル合わせて4つ、うん、ね、うん、4つ取りまして、スケート部門で3つ取ってますから。ね、あの特に女子スケートが非常に今ね、うん、世界でも強くなったということで、素晴らしいなと思ってます。メダルの数もね、長野オリンピックを抜いたということで、13個ですかね、13個の、ね、メダルを、まあ、獲得しまして、よかったなと思ってますけど、まあ、しかしね、あの今日閉会式でありますかね、やっと終わりますけど、まあ、本当にあのアスリートの、ね、人たちのいろんな話をね、ところどころで耳にしますと、まあ、金メダルを取った笠崎も含めていろんなご苦労があったんだなということをつくづくは思いますし、渡部選手というねスキー の, あの選手、スキージャンプとあのクロスカントリー、あれがあの一番あのスキーをする人にとってはね最高 の, あの勲章だそうで、あれで金メダルを取る人をキングオブスキーという。 ジャンプもできるし滑ることもできるっていう、うん、その両方をやっぱり兼ね備えなければいけないのでね、あの金メダルを取るというのはね、スキー界の王者です、キングオブスキーと言われるぐらいです。まあ銀メダルだったんですけどね、2大会連続で。だけど後で分かったことが、肋骨をね、知らなかったです。骨折していた。大会前、オリンピック前の練習でね、検討して。それを誰にも言わないでね、競技に臨んでね。そして痛み止めを飲みながらね、なんか羽生選手と見てますけど、競技を続けた。で結局、銀メダルだったんですけど、スキー連盟の方がですね、本人が言わないもんだから、スキー連盟の方が競技が終わって、実はこうだったんですということを発表したということですけど、しかし選手曰く怪我をするのも実力のうちです、言い訳がしたくありませんということで、で朝言ってましたね、もう痛み止めを打っておったので、実際は競技中はそれほど痛みがなかったということは、結果も一緒だったでしょうと言って、ね、ああいう謙遜さもね、やっぱり持っているというのは、本当にアスリートの人たちはね、素晴らしいなと、私は改めてこう思いました。何が素晴らしいって、やっぱりね、ある目的に向かって一途に努力を傾ける姿はね、やっぱり素晴らしいなと思いますよね。特に若い子たちがスノボなんか今ね流行ってやってますけど、私は一時見ててちょっと雰囲気とかスタイルがいかがなものかなと思ってですね、しかし話を聞いてみればもうすごいね、一日中スノボ漬けで、今の若い人はどうですか、テレビを見るね、スマホをする、ゲームをする、思春期になればね、いろいろとこう外にも出かけたり一切しないそうです、ね、もう四六時中一日も24時間全部スノボのことだけ、それを思うだけでもねすごいなと、皆さんそれぐらい勉強したことあります？昔ガリ弁という言葉がありますけど、知ってますか？ガリ弁、あらの世代はあったガリ弁ね。でガリ弁というのがあるからね、その一方でガリスポってあってね、ガリスポ知らないでしょ、ね、ガリ弁というのは勉強ばっかりする人のことね、でガリスポというのはこのスポーツばっかりする人、でね、ガリ弁とかガリスポってちょっとね揶揄されたけど、私今改めて思えば素晴らしいよね。だってテレビ見ないで勉強するのになんでそんな悪く言われる必要があるんだろうと思ってね、いやすごいなと思いました。だからガリ弁はすごいし、ガリスポもすごいな、何でもいいよ、とにかくガリなんとかってもいいんじゃないですか、ね、なんでガリって言うんですか、なんでガリ弁、鉛筆のとかガリガリするから、
スポーツはガリガ
リ、なんでだろうね、わからないね。とにかく、かなり勉強ばっかりねやるって、で牛乳瓶の底のようなメガネをかけてねというイメージが私の場合ありますけど、でも本当に何でもね一途にこう取り組んで、そしてその目的のためにね一生懸命歩んでる姿っていうのはやっぱり美しいなと思うしね、結果がどうであってもやっぱりそれは過程としてね、全力を尽くして大会に臨むっていうことは素晴らしいなというふうにね、思いましたね。昨日カーリングもね、銅メダルのことで、私は最初に見た時、何が一生懸命入ってるんだろう、あれ皆さんルールが分かるとね、分かります、
まだ分からん、
ルールが分かるとなかなか、あれ皆さん氷上のチェスと言われてる、ああいうのはやっぱりヨーロッパ人が作ったんでしょうかね、ああいうゲーム、氷上のチェスっていうみたいですね、頭をすごく使うんですね、で10回戦あるわけでしょ、エンドと言いますけど、で点を入れると次は先攻になるんですよ、だから後攻の方が有利なので、最後の第10エンドを後攻にしたいというと、それから後攻を取るためには相手に点を上げないといけない、相手が勝つと相手が先攻になる、だからわざと負けるっていうことも考えないといけないんですよ、後攻を取るために。でも負けるときには最低1対0で負けときたいわけでしょ、だから1対0の状態を作りたい、で向こうは向こうでそれを作りたくないからね、勝つのをやめてドローにしてしまう、ドローにしてしまうと次も自分たちが後攻なんです、だから0対0にする作戦もしないと考えない、でそんな中で10回戦あるわけだからね、いろいろとこう知恵を巡らさなきゃいけないので、非常にチェスと言われるぐらいですからね、 何通りも読むんだそうですよ、ね、それであの石ストーンっていうのをねこう投げるんだけど、まあ、距離感とか方向とかがあるから、まあ、私も大変だと思いますよ。一定の距離にねあの石を持っていくっていうのは大変なことでしょ。でその距離を保つために吐くそうですね。まああの最初見た時はね本当に滑稽な風景です。一生懸命攻略されてるから。ルールが分かってくるとね、いやいやなかなかここはちょっと使うんで、だからあの2時間半とかね3時間かかるんですよ時間。それで途中どうしても休憩しないといけないって、5回戦が終わってね。途中休憩、おやつタイムがあって、はい、なんかそのおやつがやたらと流行文でですね、あの北見のチームですから、日本の場合は、うん、あのスイーツがね、東京にあるんだけど、もうすぐ売れちゃうんです、その日のうちの午前中にもう売り切れ、また、ね、果物を食べたり、糖分を補給してね、あのやっぱり脳を使うので、はい、まあ、そういうことらしいですけど、まあ、昨日私もちょっとルールが少し分かってきたなと思ってね、合間に見てましたけど、なかなか。なかなか奥深いものがあって、ね、うん、やろうとは思いませんけど。でもまあ、これちょっとこう筋トレじゃなくて。でもなんかあのね、日本はあの北海道のチームがね、カーリングを始めてね、そしてまあだんだん強くなって、今回初めてメダルを取りましたのでね、これからまた期待できるかなと思います。まあ、オリンピックを見るたびにね、私が思うのは、一つね、いかがなものかなと思うのがね、今回の渡部選手は銀メダル出てたんですけど、うん、クロスカントリーとジャンプの複合ね、うん、ノルディックっていう、先ほど言ったキングオブスキーというね、であれもね結構日本人では基本的にジャンプが得意なんですよ。でジャンプで取ったポイントが今度スキーで歩くときにね秒の数で計算されるわけです。だから1位でスキーを終えるとそのポイントの数に応じて何秒差ということでね秒数に全部換算されますよね。だから秒数遅れで第2位の人が出発して、まあ、10キロね、ずっと歩くんだそうですけどね、まあ私も調べてみるとね、日本はあの長野オリンピックの前のオリンピックは何という名前だったか忘れますけど、その前の大会とその前の大会と2回連続でノルディックを勝ってるんですよ。日本選手が金メダルってで金メダルが1個っていうのはそれだけだったんですよ、日本は。でなぜそれが取れたかというと、やっぱりジャンプが日本強いね。でジャンプで差をつけておいて、でその距離、クロスカントリーはある程度追い上げられるんだけど、ジャンプの、まあ、差がね、貯金になっていて、金メダルを取ったんです。でそうしたら、そのままにしとけばいいものをね、あの西洋人というのはすごい気にならないんだけどね、ルールを変えようとするんですね。皆さん知ってます？大体ね、あの、オリンピックでもね、自分たちが勝てないとね、西洋人って面白いね、努力すりゃいいのにね、うん、まあ、努力もするんだけど、その一方でルールを変えたがる。だから柔道なんかそうでしょ、もうルールを変えてしまうんですよ。バレーもそうでしょ、ルールを変えてしまう。バレーだって15点制だと25点制にしたでしょ、でサーブ権がある方に点が入るのね、今違うでしょ、ああいうふうに変えてしまう。でね、ノルディックスキーもね、距離の方を重視するようにルールを変えちゃった。だから、まあ、ジャンプが得意で日本にとっては不利になるんです。ああいうことをするからね、ちょっとその辺がちょっといかがなものかなと思うんですけど、まあ、それでも日本はね、それに向かって訓練していかなきゃいけないというので、とにかくあのクロスカントリーにもっと力を入れないといけないという、ね、ことを最後言ってましたけど、まあ、そんなこともあって、ね、まあ、オリンピック面白いこともいろいろありますけどもね、あのそういうような話もあったりして、まあ、競技の世界ですから、何せね、4年に一度の華々しいものでありますけど、まあ、でも今回はね、結果的には非常に良かったなと思います。まあ、しかし皆さん、前も言いましたように、政治的な問題はね、ちゃんとありますので、これはこれで大変ですよ、これから。まあ、昨日のトランプ大統領のね、発言なんか聞いておりますと、かなり深刻な状況にはね、局面に入ってきてるなということを思いますのでね、まあ、安心はしてられないなと思います。安倍首相をはじめね、日本の、あの政府首脳、大変じゃないかなと思っていますね。皆さん、あの国のために祈りをね、皆さんにお渡ししましたけど、本当にぜひね、日本のために、世界平和のためにね、まあ、祈っていただきたいなと思います。
はい。
はい、そういう中でね、今日はあのヤコブ書を取り上げますけど、あの言葉というのをですね、このヤコブ書を取り上げてまいりますね。で、今日もその言霊、言葉ということについてね、この著者が語っている、まあ、舌という言葉を持ってね、 舌を制御するという言葉を持ってこのヤコブ書3章書かれておりますけど、まあ、要するに私たちの舌を持って語る言葉についてですね、ヤコブはまあ訓戒しているわけでありまして、そのことを今日ね見ていきたいと思います。そしてまた前回ですね、日本人は言霊ということを大事にしてきた、言霊の先は国であるという話をさせてもらいまして、まさにね、言葉というものがどれほど大事なのかというのを日本人は古代から、ね、古の時からね知っていたという話をさせてもらいました。で、最近ちょっとね、その言葉が非常に軽くなってきたとよく言われますがね、まあ、しかし何段のね、戦前まではそうであったのかなというとね、そんなことはなかったんですよ。で、皆さん知らないかもしれませんが、私がね、高校に入った時にね、高校の担任の先生がね、社会の先生だったんですよね。で、その先生がね、私が政治家になりたい、総理大臣になりたいと言ってたでしょ。面接の時にね、まあ、それを聞いて非常に喜んでくれましたね。まあ、社会の先生だったからかもしれません。いや、それは素晴らしいって言って、それでまあ、大学をここに行ったらいいんじゃないかって言って、ね、紹介してくれたんですけど、その先生がね、君はこういう話をしてるかねって言ってね、ちょっとエピソードをね、話してくれました。それが何かというと、腹切り問答というね、腹切り問答って知ってるかって言うと、いや、それは知りませんって言ったらね、皆さん知ってます？小山さん知ってますか？腹切り問答聞いたことない？三島由紀夫ではない、国会での出来事だね。腹切り問答というのがありましてね、実はこれ、昭和12年1937年のことですね。昭和12年の1月21日のね、日本の国会で起きたことです。本会議で、第70回帝国議会というのがありまして、そこでですね、まあ、政友会という政党に属していた浜田国松という国会議員がいます、代議士ね。で、この浜田国松という人は当時かなり国会議員の中でも当選回数を重ねた重鎮の一人だったんですね。議員歴が30年、まさに議会でも長老格の人物だったんですけど、この浜田国松という人が質問に立ちましてね、そこで登壇してどんなことを言ったかというと、ちょっとその言った言葉だけを抜粋すると難しいので後でも説明しますけど、こう言ったんですね。近年の我が国情は特殊の事情により、国民の有する言論の自由に圧迫を加えられ、国民はその言わんとするところを言えず、わずかに不満を漏らす状態に置かれている。軍部は近年自ら故障して、独裁強化の政治的イデオロギーは常に滔々として軍の底を流れ、時に軍部各社、各順の堤防を破壊せんとする危険があると、こう言ったんですね。はい、どういう意味かと言いますとこの時にちょうど軍部を中心に政治的な一つ権力、政治的な圧力が強まっていた時期で、実はあの226事件があった後ですよ。ですから軍部が政治に干渉し、軍部が政治に圧力をかけていく、そういう時代背景の中でこの浜田国松という議員は、昨今の事情は特殊である、国民の有する言論の自由が損なわれているんではないか、つまり自由に物が言えなくなってきたというんですね。それは軍部が政治にかなり干渉しているからであって、その軍部のまあ独裁強化の政治的イデオロギーなんて言ってますけどね、これ軍部のそうした圧力によって国民がまあ自らものを言えなくなり、わずか不満を漏らす程度の状態になってしまった、これはいかがなものかと言ったわけですよね。つまり軍部の力がどんどん強くなることで、まあ、言論の自由が奪われ、そしてこの国会もね、言論の府なんだけども、国会自体も萎縮しているような気がしますというようなことでね、まあ、軍部に対する、まあ、ある種政治干渉をね、痛烈に批判するメッセージを送ったわけですよ。さあ、このようなことがあった時に、実は演説を聞いた党派の人々はね、党の人たちはね、実はこれ党派を超えて、まあ、思いがある種通じたと思ったんでしょう、自分たちも思ってたんでしょう、ただ言えなかったんですね、軍部が強いから。でもこの浜田議員というのは、まあ、今言ったように長老閣であったから、堂々と、まあ、そのことを、ね、演説したということで、まあ、会場がうわっとこのうねったというんですよね。 ところがですね、これを聞いて答えるべきは陸軍大臣であります。当時のね、はい、寺内久一という陸軍大臣が答弁に立ちましてね、早速こう言うんです。あるいは軍人に対しましていささか侮辱されるようなごとに感じが致すところのお言葉を賜りますが、今の発言の中にどうも軍部について侮辱しているような言葉があったとお見受けしますがと言って、まあ、答えたんです。すると浜田議員が2回目の登壇ですよ。3回立てるんですね。2回目に登壇してこう言ったんです。私の言葉のどこが軍を侮辱したのか事実を挙げなさい、ね、軍のね、政治的な干渉について批判はしたけれど軍を侮辱をしたようなことを私は一言も言っておりません。もし軍を侮辱したというならばその事実を挙げなさいと言ってその陸軍大臣に迫った。すると陸軍大臣がそれに対して答えるんですね。こう言ったんです。侮辱されるがごとく聞こえたと申し上げたんです、ね、まあ、そのように聞こえたと言い直したわけです。すると3回目に立った浜田議員は何と言ったか、速記録を調べて私が軍を侮辱する言葉があるなら腹を切ってお詫び申し上げる、ね、恰幅して君に謝罪する、なかったら君が腹を切れ、置いたんです。これが有名な腹切り問答。皆さんこれ何が私言いたいかと、この話をその時ねその先生がしてくれて私もびっくりしました。そんな話がね昔あったんですよ。もう軍部のねそれこそ強いあの我々が経験想像できないでしょうね。軍部がどれだけ恐ろしかったかね。そういう中でね当時の陸軍大臣に向かってね、私が軍を侮辱したというんだから速記録を調べてくる、もし軍を侮辱してる言葉が本当にあるんだったら私は腹を切って謝ります。しかしもしないんだったら君が腹を切る。これが有名な腹切り問答。皆さんどう思いますか、ね、まあ、腹を切る云々は別として、この国会議員がね自らが語った言葉に対して、ね、どれほどのやっぱり責任を持って語っているかということも一つ私は現れだと思います。そしてそれを聞いた者がね侮辱があるというんだったらそれをはっきり証明すべきだ。これをまたね陸軍大臣の言葉として、あなたはそれを国会で言ったんだから侮辱に聞こえたというんであればその言葉がどこであるかをはっきりした。もしそういうことがあるんだったら私は責任を取る、もしないんだったらあなたが責任を取る。当然これ腹切るわけにはいかないのでね、まあ、寺内陸軍大臣はですねこの後こういうような事態が起きたということでね、まあ、当時軍部強いですから当時の内閣総理大臣に、ね、議会を解散せよとこう要求するんです、ね、で当然その広田幸喜という人が当時内閣総理大臣だと思ってこんなことで解散するわけにはいかないということで、まあ、陸軍大臣の寺内を収めようとするんだけど、まあ、彼はねやっぱり国会でそんなふうに言われたので、まあ、プライドも傷ついたんだと思いますね、まあ、侮辱した田舎は別として腹を切れたまで言われたので、まあ、収まらなかったんでしょう。もう議会を解散せよということで、ね、主張しました。で当時やっぱり陸軍大臣というのは非常に強い立場があったのでね、まあ、これ話をすると長くなるから言えますけど、結果的には総辞職という形で、ね、内閣が倒れるんですよ、まあ、それほどの、まあ、出来事なんですけれども、まあ、とにかくね皆さん私は今日ねこの話をなぜしたかというと、武士に二言はないというね言葉があるでしょう。二言ってこういうですね、二言。はい、武士に二言なし。これどういう意味かというと、物の二たるもの、武士たるもの、一度言った言葉を改めたり、また前言ったことは違いますと言って訂正するような、そんな心で言葉を発するんだったら、もともと言うな。一度言ったからにはどんなことがあってもその言葉を翻すことはしてはならない。それをするんだったら腹を切れというのが武士です。これを武士に二言なしと言います。いやーこれなかなか難しいことかもしれませんが、でもね考えてみる皆さん、それほど自分が発する言霊は 責任を取らなきゃいけないようなものなんだ。だからいい加減な気持ちで言葉を使ってはいけませんということのね、私は意味だと思いますよ。それほど皆さん言葉は大事なんだっていう、ね、だからそう考えてみるとね、今日本人の使ってる言葉はね、言霊ということなのかなって思いますよね。でもね、今日このヤコブ書を通してね、舌についてヤコブは語ります、言葉について語りますけど、通じるものがあると思う、ね、本当に私たちが言葉を使うということはどれほど大変なことなのか、そしてその言葉を使う時の思いとしてはね、まさにここの腹切り問答にあったような、その言葉に責任を持つ、ね、武士に二言はないと言うべきね、そういう思いでね、双心のない思いでね、言葉を使う、まあ、これがね大切なんではないかなということをね、改めて思わされまして、今日ね皆さんともにこのヤコブ書を学ぶ中でね、このことも頭にちょっと入れていただけたらなと思います。まあ、そうするとね、あのオリンピックで活躍された、まあ、アスリートの人たちのね言葉も、まあ、ある意味でこういうね責任を持った本当に凛々しい言葉だなというふうにね私は思いまして、まあ、結果も素晴らしいけれどもね、そこに至る本当に心の世界がね素晴らしいなと思って、ね、いるわけですね。そんな中で今日の箇所、皆さんもう一回見ていただきますとね、まず下について書いてあります。下、皆さんの器官であるところのこの下、しかしこの下は何か、下は何かといえば、この下を使って私たちは言葉を発するわけでありますね。ですから3章のところには言葉の過ちということが出てきますね。つまり下を用いて言葉を使う、そしてその言葉を使うこの下という器官は体の中では小さな器官かもしれないけれど、しかし前回お話した通りです、小さな火事によって大きな船の方向が決まるような、ね、靴輪をただ馬にはめるだけで馬を制御することができるように、小さな器官ではあるけれどこの舌が持っている意味を我々は忘れてはいけないと言っているわけですね。はい、そこで今日の箇所をご紹介します。その前の5節のね、一番最後のところをちょっと見ていただきたいんですけど、ちょうど段落が変わっているところですけど、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまうと書いてあります。これ一つの比喩でしょ。どんな小さな火でもとあります。確かに山火事というのはね、皆さん小さな火から始まるんですよ。でもその火が広がっていくとね、大きな森を焼き尽くしてしまう。実は私たちが発する舌から出るところの言葉もね、同じですよ。その言葉はわずかなものかもしれないけれど、私の全身を燃やしてしまうという。そして皆さん6節見てください。舌は火です。まさに舌は火と同じだと言います。しかもその舌は次、不義の世界ですと言って、皆さんこれヤコブのね、ヤコブの言おうとしていること、つまり舌が不義の世界だということをちょっと捉えていただきたいんだけれどもね、ヤコブは分かってるんです。舌がどれほど、ね、制御するのに難しいか、しかしそれと同時に舌が不義の世界だということが分かる。不義の世界だというのはどういうことか。舌はこの堕落しきった罪にまみれた世に染まっているという。つまりここで皆さん分かること、私たちの言葉は全て堕落している、うん、例外はないという。だから言葉で過ちを犯さない人がいるだろうか。私たちはそれほど自分の言葉というものが堕落した、ね、この罪のように染まったものになりきってしまっていると言っているんです。そしてそれを続けてこう言います。私たちの体の器官の一つです。舌は確かに小さいけれども体の器官の一つです。さあそれがどうなりますか。体の器官の一つで、なんと皆さん全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。皆さん ちょっと怖いね、地獄の火、ゲヘナという言葉を使います。ゲヘナ、これ皆さんどういう意味かというとね、ヤコブはこう言ってるんです。それほど罪にまみれた私たちの舌、ね、話す言葉が全身をも汚す、話す言葉が人生を焼き滅ぼす、そんなことができるのはどうしてですか。どうして言葉が全身を汚し人生を焼き尽くすほどの力があるんですかっていうと、いいですか、ヤコブはこう言ってるんです。それはその出発点が地獄にあるから。舌の出発点が、言葉の出発点が地獄にあることを知らないといけない。もっと言えばこれほどに言葉に破壊的な力があるのは、その言葉がサタンから来ているからだと言っている、悪魔から来ているからだと言っている。皆さん、ここはちょっと説明が必要かもしれませんけどね、理解していただけますでしょうか、ね、私たちの語る言葉が実は神様との関わりの中から出てくる言葉ではなくて、むしろサタンとの関わりの中から出てくる言葉になってしまったんだと悪魔は言っています。これどうするか、皆さん、エデンの園がそのまま思い浮かぶ。皆さんの言葉はどっから始まったのか。よく言うことだけれどね、生まれてこの方、皆さんが最初に語る言葉は神様あなたの皆を賛美しますなんて言う人は子供誰もいません。神を賛美する言葉を発しながら生まれてくる子はいないんです。お釈迦様だけです。天上天下唯我独尊なんてね、生まれて七歩歩いて言ったなんて言う、なるほどことか知りませんがね、しかしそれほどまでにね、お釈迦様は神に仏に、ね、心を沿わせたということの一つの逸話でしょう、ね、しかし皆さんどうですか、子供が生まれて神を賛美しイエス様を讃え、そういうふうにして私たち生まれてきますか。ないです。で、何を子供は考え何を思いますか、まあ、大体共通することが、子供はみんな自己中心、自己中心、どっから来た。赤ちゃんがね、お母さんに抱かれてね、お乳をもらうときにお母さんの事情を考えながらお乳をもらいますから、ね、自分の事情でもらいますから。今日お母さん疲れてるからちょっとやめとこうかなと思って空腹だけで泣くのをやめる赤ん坊がいるだろうか、それともお母さんが疲れてるから何しようがギャーギャー泣くだろうかと考えた場合、自己中心、その自己中心の性質はどっから来たの。もし皆さん神様の御言葉を本当に守っていたらどうなってたんでしょうか。このね、蛇に象徴されたサタンが皆さんよく知っている通りです、エデンの園で人間に語りかけたでしょう。言葉でもって語りかけたんです。言葉でもって人間に対して取って食べてはいけないなどと神様は本当に言われたのですかと語りかけていったんです。そしてその語りかけに対して人間は応答していったんですね、まあ、具体的にはエヴァですよね。最初はそのエヴァが応答した結果どうなったか、神様の言葉は取って食べるな、食べると必ず死ぬでした。食べなければどうなっていたんでしょう。
生きる、
生きるんです、ね、これは皆さん永遠の命、イエス様が私たちにもたらそうとするものは何ですか。それは永遠の命だとイエス様はおっしゃいました、ね、私を信ずる者はね、私を信ずる者は死んでも生きるんだとおっしゃいました。私を信じる者は死なないとおっしゃいました。
イエス様は永遠の命が何たるか、これを私たちに与えるために来られたんですよね。それは神様がかつてアダムとエバに与えようとしていたものだ。しかし結果的にどうなったのか。食べれば死ぬと言われたんだから、人間はそれを食べたので、死んだと見なければなりません。これ何でしょう。永遠の、そう、滅びです、死です。生きているのは名ばかりで、死んでいると言われるような永遠に続く死を私たちは刈り取ってしまったんですね。だから皆さん、まずこの聖書をね、我々が学んでいく中で最初に気づかなきゃいけないことは、私は死んでいるんだということです。霊において死んでいるんだということが分からなければ、イエス様が命の君にはならないわけです。私はただ単に人生に苦労しているということであれば、イエス様はその苦労を解決してくれる通りすがりのアドバイザーでしかありませんよ。私は病で苦しんでいる、だったらイエス様はその町にいる一人の名医でしかありません。しかし皆さんがもし霊的に私は死んでいると思ったら、イエス様は
命、
まさに命の、命の主であられるでしょう。このお方と共に生きられる、命はない、通りすがりの人ではありません、一時的に出会う人ではありません、永遠にこの方と共に生きなければいけない。そしてこの方からこそ命の言葉が湧き出てくるんだということに気づけばね、この方からしか命の言葉が出てこない、すなわち失った神の言葉はイエス様を通してでしか来ないということを知った場合、私たちはこの時こそね、あのエデンの園で囁いた全ての言葉を遮断しても、神の言葉であるイエス様の言われる御言葉が耳をそば立てなければいけないということになるでしょう。もしこれが真実である、皆さんはこれが真実だと思いますか。私は真実だと思います。
アーメン。
だからイエス様おっしゃったの、羊は羊飼いにしか声を、羊飼いの声しか聞きませんと言った。私たちは羊に勝るものか劣るものかを考えない。イエス様の言葉だけに耳を傾ける、そうでしょう。だから私たちの言葉はどうなったかというと、このサタンの言葉をよりどころとして人生を歩み始めたから、サタンの言葉が皆さんの心の中に根を生やしている。その根から芽生えてくる実りとしてのことの葉は、まさに言葉です。言葉という葉っぱは全部その根から出てきた葉っぱでしょう。だからヤコブは言うの、不義の世界だ、もう堕落し罪にまみれた言葉の葉しか結ばないようになっているんです。だからその言葉によって全身は汚されています。皆さん、悪なる根からね出てきた葉っぱは悪なる葉であります。全身、木全体が悪の葉に覆われている。冬になってその葉を全部そぎ落としたとしてもです、今このように葉っぱがない木があってもね、翌年春になればまた青々とした新緑にまぶしい葉が出てきますけど、皆さん、新緑のまぶしい罪の葉っぱが毎年出てくるんだって。根っこが変わらない限り新種の葉っぱです。そして皆さん、木はどうですか。1年目よりも2年目、3年目、4年目と大きくなるんですか、小さくなるんですか。皆さん何年成長して育ってきましたか。もうどれほど多くの葉っぱを生い茂らせて、枝を伸ばして、そして去年よりもたくさんの偽りの葉っぱを生い茂らせた。で最後それを紅葉に染め上げて、それ全部パーッと散ってですね、どうなるんですか。皆さん、その言葉が散ってなくなったじゃないの。皆さん、その言葉はみんなの足元に落ちて孵化して栄養素になった。 立派な立派な肥やしになってまた根が地中深く伸びて冬の間雪に覆われてるかと思いきやその生命力は雪の下でコンコンとコンコンとその堕落した命の脈脈をコンコンと保ちながらね季節を待っております。そして春一番が吹くやいないやまたその言葉がもう溢れるように出てきて、どうしましょうかね。まあ、礼拝ごとに選定してるかもしれないけどね、選定してもダメなんです。また出てくる根っこがあるから、だから大変だ。だからヤコブは言ったんです、これを制御できる人は完全な人です。いや、もっと言えばそんな人はいないんです。そのことを一つね、私たちは知っておく必要があるでしょう。言葉がそれほどに恐ろしいものである。そしてその言葉はイエス様がおっしゃる通りです。口から入るものは人を汚すことはない、口から出るものが人を汚すのである。口から何が出るんですか。ゲップ何が言葉が出るの、ね、そしてその言葉は何を表すの。イエス様おっしゃいました、口から出るその言葉は心の中の思いが出るのであって、心の内に妬みや怒りや憎悪や憎しみがあって、それが言葉となって現れ人を汚すの。自分だけじゃない、人をも汚す。皆さん、言葉はまさに言の葉は人に命を与えることもできるけれど、人を毒することもできるんだ。そこでヤコブはその舌の持つ力についてね、ここで語っているわけでしょ。で、次見てください皆さん、考えられませんね。7節、あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。皆さん、ここにね、自然万物に目をやると、そこには鳥がいます、獣がいます、這うものがいます、海の中に生き物がいます。これらの生き物は神様がお作りになった後、人間に言われました、すべてを収めなさいと言われましたよね。なんとヤコブは言ってるんです、我々人間はそうしたものを実際に収めている。皆さんどうですか、考えてみれば私たち生き物をね、人間はやっぱりどう、収めてますか、収めてませんか。
収めてる、
ねえ、ほとんどの生き物について私たちはその生態を知り、その弱点も知り、どのようにすればその動物を、生き物を、海の生き物を捕獲するか知ってますよ、収めてますよ。だから動物園作りましたねえ、だから水族館ができてます。皆さん、この自然万物に潜んでいる生き物を収めることほど安いことはないと訳言ってる。そんなことよりも舌を収めることはもっと難しい。だからね、これ何がわかるかというと、生き物を治める、自然を支配するといって、人間は全てのものを支配できる、まさに万物の霊長、ね、自然界の王者のように思ってるかもしれないけれど、自分の最も小さな器官である、この舌さえも制御できていないんですよ。これ本当に思いますよね。獣や鳥や這うものや生き物、海の生き物さえも制御されていますって。人間がちゃんと制御しています。なのに、次ですよね、発生、しかし舌を制御できる人は一人もいません。次見て、舌は疲れを知らない悪で皆さん、時にはね、悪にも疲れてほしいんだけどね、疲れないと言うんだよ悪は。もう栄養ドリンクもいりません、休養もいりません。皆さんの中から湧き出てくる悪なる思いは休むことを知らないという。
いやいや、休むことは疲れることを知らない。
もうこういうアスリートがいたら大変なことになるけれどね。もうクロスカントリーもね、皆さん終わった後はみんなもうバターンと倒れ込むでしょ。スケートでもあれ 1500m はね、スピードスケートみんなこんなくなってもう立ち上がれないね。羽生選手も演技が終わった後はしばらくこううなだれてましたよ。疲れるんだけど、舌は疲れを知らないと言うんです。どうする？疲れを知らない悪である。そして次、死をもたらす毒に満ちている。言葉がね、これほどに私たちの人生にとって大きな大きな意味を持つということを改めて私はね、今日皆さん知ってほしいと思います。そして次にこう言いました。私たちは下で父である主を賛美し、しかしね、しかし本当に神様の恵みです。私たちはそんな悪に満ちた舌を持っているのに、悪に満ちた心を持っているのに、神様の霊が注がれると皆さん神を賛美することがあるというんですよ。この舌が、悪に満ちたこの舌がなんと不思議にも神を賛美するんだというんです。神の恵み以外の言いようもないね。どうでしょう、皆さんこう賛美歌を歌ってアーメンと言って神を賛美するでしょ。でもちょっとその隙10分20分経つとね、ああだこうだと言い出すんです。こう言ってんですよ。父である主を賛美したかと思えば、次見てください。また下で神にかたどって作られた人間を呪います。神にかたどって人間を、ここであえて人間の定義をね、ヤコブは神にかたどって作られた存在だと言っている。つまり神にかたどって作られたということは、人間ほど神に尊ばれるべき、そう、似ている存在はいないということだから、その人間を呪うということは神を裏切ることです。で、皆さん呪うってどういうことだと思いますか？呪う、ね、はい、呪うというのは日本人もね、呪いという言葉いろいろ聞いてね、何となく皆さん感覚的に呪いと思うかもしれませんけど、まあ聖書的に言うと呪いというのは部分です。その人が神から離れることを願う。何か人生で不幸になるとか、何か人生で何かこのね、災いが起きるとか、あるいはどうなれこうなれって具体的にね、呪いの言葉あるかもしれませんけど、聖書的に見ればまず神から切り離されるということが呪いです。この人の人生にもう神様が共にいないようになる。そしてさらに言えば、神様と共にいなくなるとどうなりますか？その人がこれになりますからね。だから呪いということは神様から離されて永遠の刑罰に入ることを願うことを呪いと。永遠の滅びに至ることを願う、これが呪いです。だから神のことを賛美したかと思えば、今度はその神がお作りになった人間のね、まあ、誰かをですよ、このようにして呪うんだ。10節、同じ口から賛美と呪いが出てくるんです。同じ口から、同じ舌が、ね、同じ口が神を賛美する言葉と人を呪う言葉を同時に発するんだ。こんなことがあってはなりませんと言ってますね。はい、私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。そして次にね、話す内容、私本当に圧巻だなと思うけど、ヤコブがこう言うんです。自然を見てみなさい。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。
私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。この私の兄弟たちという呼びかけをヤコブは頻繁にしますけど、この言葉を言うときは本当にこの愛する兄弟に向かってね、教え諭すように語っているときです。さあ自然を見てみなさい、同じ泉から2種類の水が出てきますか。1本の木から異なる種類の実が出てきますか。イエス様もおっしゃったでしょ、アザミからブドウが生えますか、茨からイチジクが生えますか、良い実は良い木から結ばれるのである、悪い木が良い実を結ぶことはないし、これ皆さん、一本の木が、一本の泉がたった一つのものしか生み出さない、これは自然の断りです。神がお作りになった天地万物、自然の断りです。さあ皆さん、自然を見てみなさい、どこに一本の木が二つの実を結ぶものがあろうか。しかし人間だけはどうですか。同じ人間が右手で賛美の実を結んだかと思えば、左手に呪いの実を結んでいる。だから言うんです、こんなことがあってはなりません。どうしてこんなことになってしまったんでしょう、どうしてこんなことになってしまったんでしょう。私たちは二人の主人に金使えることはできないんですよ。さあそこで皆さん、今日ねこの箇所を通して、私はね、愛と真理に満ちた、ね、満ちた命の言葉というものを聖書は教えてくれているんだ、それをいつも皆さんに言ってきました。聖書の言葉は、イエス様の言葉は、神の言葉はね、愛と真理の言葉であります。愛と真理に満ちた御言葉であります。さらにその御言葉は私たちを永遠の命へと至らしめる言葉であります。そうでしょう。だけど皆さん、今日一つ言いたいことはここなんです。愛と真理に満ちた命の言葉は、ただ単に愛と真理に満ちた命の言葉とは形容できない。そこにもう一つ、この瞬間なる命の言葉であるということを私は今日言いたい。瞬間なるって意味分かりますか。瞬間、とても厳しい。皆さん、神様の言葉は時にね、私思います、厳しい、本当ね、剣のように刺し貫くんですよ。でもそれが愛だということが分からなければいけないし、なぜそんなに貫くか、それは真理だから。なぜそんなに瞬間なのか、それは命に至る言葉だから。さあそこで私思いました。時にね、皆さん、愛を語り、恵みを語り、真理を語ることがね、皆さんにとって心地いいことなのかということ、そんなことがないということをしないといけないね、諸子百家というね、中国のね、思想家の中に荀子という人がいますよ。荀子、ね、孔子のお弟子さん、はい、荀子の言葉にこういうのがあるんです。我を非として接する者は我が師なり、我を是として接する者は我が友なり、我に転輸する者は我が族なり、ということです。はい、どういう意味か。私のことをいつも非とする、つまり私のことを指導するために、私の過ちを指摘し、私の、ね、問題を指摘する、そのようにして接する人が私にとって本当の先生です。 先生が生徒を叱らなくてね、先生じゃないでしょ叱ってくれる、指導してくれる、これが師であります。しかしそんな自分を、ね、間違っている、時には指導されなきゃいけない、そういう自分だけれど、そんな自分の立場を分かってくれて受け入れてくれる、これが友だと。ね、共に苦しみ、ね、共に悩んでくれる、それは友です。ところがね、自分に対してありもしないのに媚びへつらう人がいる。これは私の俗である。俗っていうのはこの俗だよ。我が俗なり、もう私に災いを起こす、これは災難の人間である。へつらわれね、褒められ、おだてられるような人間は私をダメにする。皆さんこれどう思いますか？今どう？逆じゃないかと思う。褒めてへつらうことが先生やってるでしょ。なんで先生を褒めるの？生徒、もう生徒を褒めるのは年に1回だけにしてほしい。終了式の時に褒める。1年間あなたのことをいろいろ言ってきたけれども、君よく頑張ったね、来年はもっと頑張りなさい、ね、先生はあなたのことをじっと見てきた、いろんなことを言ったけれど、間違いもあったかもしれないけど、きっと心の糧になってると思うから、来年は頑張れよ、あなたにはできるんだから、終了式に行ったらいいね。沖縄の高校野球のね、監督で褒めたことがないっていう感じでいます。甲子園行きましたね。もういつも怒られて叱られて。でもね、先生の通り頑張って甲子園行って。で、甲子園に行ってもまあね、負けましたよ。で、負けた日最後に、お前らは立派だと言って、心から褒めたんですよ。君たちを尊敬すると言って。その時もその高校生はもう、おえつして泣いた、泣き崩れた。もう先生が今までずっと叱ってくれたことは本当に時に辛かったし、もう嫌だと思ったこともあったけれど、そうじゃなかったんだ。先生は厳しかった。でもそこに愛があった。皆さん、イエス様、どう思いますか？私はね、先日もね、ある記事読んでてね、びっくりした。福祉の関係のね、福祉関係のね、記事だったんです。福祉の原型がイエス様にあるって書いてある。まあ、それはそれでね、読んでみて内容次第だと思って読んでみたけど、いや弱い人に寄り添いね、ね、差別されたり社会から捨てられたような人をね、抱きかかえていたイエス、いやそりゃそうかもしれないけどね、もう本質が違います。イエスさんはどれほど厳しいですか？もう私はもう聖書で一番思ったことは、イエス様がなんと厳しいことだろう。皆さん、イエス様に甘い愛のささやきなんかありませんよ、聖書に。そんなものを求めたら大間違いです。イエス様はこう言ったんでしょう。蛇よ、マムシの子らよ。救いに至る門はなんと狭いことかと言ったんですよ。それでこう申し上げました。あなたたちはあなたたちの語った言葉で裁かれるであろう。もうね、瞬間なる言葉です。私、皆さんに以前紹介したかもしれません、内村勘藤先生がね、講演をされた、その時に有名な文学者の武者の工事実篤という人が初めて聖書講演を気に入ったんです。その後感想をね、手記に書いてます。内村先生の講演は実にすっきりとしたものでありました。心にスパッと入ってくる御言葉が多かったし、本当にね、内村先生の言葉には力がありました。しかし一つ言えば、内村先生は口が悪い人だと思ったと。で、皆さん、このね、私ね、これを評論家がどう読むか知らないけど、内村先生は何者にもへつらうことがありません。口
口が悪いという。
そのつまりはそうですよ。徹底して非難すべきは非難する。預言者的な言葉でも。でもそれは皆さんね、愛があることとないことと結びつくことだろうか。私は愛があるからできる。
アーメン。
もうね、甘い言葉、甘言という。
還元が得意なのは誰ですか？神様ですか？サタンか。
サタン。
サタンですよ。だってサタンが還元だから誘惑なんですよ。あと厳しい誘惑ある？
ない。
神様は誘惑しません。神様は誘惑しないですよ。神様はどうするんですか？皆さんもっと今日ははっきり言うけど、神様は今日皆さんこの言葉だけはちょっとね、ちょっと皆さん記憶しておいていい？言葉悪いことって語弊を生んだらいけないから間違ったとしないけど、神様の言葉はある種の戒めだから、いいですか？戒めだから、脅しよ。食べるな、食べたら死ぬんだ。還元じゃない、誘惑でもないです。はっきりとした戒めです、脅しです。これが神の言葉です。イエス様はそうです。この道しかないんだおっしゃったら、その道しかない、それを、ね、命の道だと思って本当に受け入れた時に、この瞬間なる命の言葉がなんと甘い、滴る蜜よりも甘いものになりますか。
アーメン。
それが愛の味ですよ。
アーメン。
皆さんを喜ばせて、媚びへつらって、ね、皆さんが本当に喜んで今日は嬉しかったというような説教をもしし始めたら、私は皆さんにとっての俗になる。どうでしょう、そういう説教者はね、俗ですから、もうどうぞどうぞ捨てて、捨ててください。
あの、私が皆さんとそういうのになった時はもうお別れすると。
そうですよ、私は今でもイエス様にいつも叱られます、ね、でもまあ、私はでもね、思い出すの、高校の時に科学の先生がね言ったんだよ。科学の先生がね、私のクラス文化系のクラスだったからね、あの科学に対してあんまり力入れない学生も多かった、私も典型だったけど、だから科学の授業にあんまり力が入らないね、受験科目に科学が重要されてないから、だからその先生言ったんだよ、赤で書きます、これだけ覚えれば赤点にはなりません。なんか面白い先生だった。赤で書くことだけ覚えれば皆さん赤点にはなりませんね。はい、この中で国立大学を受ける共通一次試験、私の共通一次ね、共通一次試験を受ける人は黄色まで覚えてくださいよ。はい、二次試験に科学を選択する人は書くことを全部覚えてください、言われたんです。だから私赤だけ覚えてる。ね、それでもまあそういう感じだったから、先生の授業をね、赤だけ覚えてノートに書いて覚えましたよ。でもやっぱり中にはね、いろいろこう、あのその授業中に英語の単語を覚えたり、私ですけど、あの先生に言いましたね。え、先生やっぱりその気分良くないでしょう。でそのたびに言いますよ、まあ君たちね、他の人に勉強したいの分かるけど、この授業だけは科学をやってくれ、言われますよ。でその時最後言われた、私が怒らなくなったらもうあなたたちのことを諦めたと思ってたんです。怒らなくなったらあなた方を捨てたと思ってたんです。最後まで怒られ続けましたけど、ね、ああ捨てられてなかったな。もうそうですよ皆さん、本当怒るということはね、皆さん怒る側から見ても気持ちいいわけないよ。だって怒ればいい顔されないの分かるもんね。なんで怒ります？その人のことを思わなければ怒れないでしょ。その人のことを思わなければ指導できないでしょ。 媚びへつらうのは別に難しいことはありません。私政治家目指したから。でも本当に媚びへつらう、まあ、言葉としてはね、これおもねいてへつらうというのは難しい言葉、天佑という言葉を順守は使ってますけど、天佑という言葉はまあ根本的に今日的には使わない。まあ気になる方は天佑と読むんですけど、これおもない、おもねりね、へつらう。我に天佑するものは我が俗なり。さあ皆さん、そういうことで下の話はね、これはこれで制御するということはとても難しいんだということはね、また改めてお話しなきゃいけない部分があるかもしれませんけど、今日一番言いたいことはね、本当に神様の言葉、これを失ったことが堕落です。どうぞ皆さん、神様の言葉を私たちは本当に枯渇するようにね、飢え乾くように求めていかなければいけません。この言葉だけが私たちを命へと導くたった一つの光だということを知ってください。そしてその言葉を携えてこられたお方が光のお方です。我は世の光なりとして来られたイエス様です。私と共に歩むならば、暗闇の中を歩むとも決してつまずくことはないとおっしゃるイエス様の言葉だけが私たちの命の言葉なんだというね。
アーメン。
そうでしょ皆さん、その言葉の中には愛があふれ真理が満ちていますが、しかしその言葉は堕落した私たちにとっては瞬間なるものであるということも事実です。しかしその瞬間なるものであるがゆえに私たちは生まれ変わることができる。
アーメン。
皆さん変えられるんですよ。
アーメン。
私も何度も先生に叱られるたびにそれで変わったと思う。教会にいてもそうでした。いつものをこう否定されて頭叩かれてね、学生だったからね、もう先輩がしょっちゅう頭叩くのでしょ。そのたんびにね、はっと思わされた。ある時、君はダメだ、もうしばらくお休みしたらなんて言われたこともありますよ。信仰やめたら向いてない。あれも厳しかったです。所詮君は政治家だよ。いやいや政治家だよね。そんな思いで政治を語るのもおこがましいや。君の愛国者の偽物。それ何度も言われましたよ。そのためにと思ったけどね。でも本当に自分を内省してみればね、ああ本当にそうだな。だからね、そういうことを経て本当に練られて、皆さん命の道へと。たどり着けるんだ。そのことをぜひ皆さん知ってください。まあそんな風にして皆さんね、心が練られていった時に、私は最後の最後にね、本当に神の道を歩む中で私が唯一本当に心に思うことは、神の道を歩みにおいて皆さんたった一度の腹切り問答がある。私はこの道を、この方こそメシアであると思う。その言葉にもし二言があるなら、ここで私は腹を切る。それほどの思いでね、皆さん人間の道を行かなければいけないんじゃないかと私は思っております、ね。まあそんなところでね、皆さんにとっても本当に、人生というね、このもう一度しかない歩みの中でイエス様に出会えたことは、神様に出会えたことは本当に計り知れない恵みだと思います。その恵みをどうか恵みとして皆さんの人生においてね、豊かに豊かにどうぞ恵みを実らせることができるよ。そして皆さん今までつけてきた多くの葉っぱももう本当にフンドのようになってしまって、 皆さんの人生に花咲く花はどんな花で、どんな実で、そしてどんな色のね葉を最後染め上げていくのか、ね、どうぞ御言葉によって作られる、そういう人生にしていただきたいなと常々思いますから、どうかこの聖書の言葉に皆さんの人生を、ね、もうかけていただきたい。そこに二言はないという、ね、思い、はい、2月も終わりました、ね、皆さん、春がこれからやってきますけれどね、どうぞ皆さんにとってもこの春がね本当に今までにないまた新しい命を芽吹く春となってね、復活の春を迎えられますよう願っています。はい、それじゃあ賛美を捧げて終わりましょう。じゃあ260番をね、今日は賛美したいと思います。はい、それじゃあ260番お願いします。それでは、生産式をね、していきたいと思います。